説教、主が来られる時まで指導元を牧師。
今朝私たちはこの説教に続いて聖餐に預かります。今日の聖書はこの聖餐について語っております。聖餐の背後にはイエス・キリストの十字架の死の事実が存在しています。聖餐はこの十字架の死の恵みを示し、その恵みに今日も新しく預かることができる。私たちが使っている聖餐式の式文の中には、式文にはこれによって、この聖餐によって全てに勝る恵みを知らせてくださいとの言葉があります。この世の中にはいろいろ素晴らしいものがたくさん、その素晴らしい恵みがあります。それは確かであります。しかしそれらは状況によって変化する恵みであります。しかしこの十字架のキリストの恵みは他のどんなものにも取り替えることのできない、取って代わることのできない恵み、すべての事柄、すべての恵みに勝る恵みがここにある。この恵みは私たちが生きているこの人生の旅路の一つ一つの、その旅路にも、また私たちがこの人生の終わりの死に臨んでも同じく力を持っている恵みであります。地上の私どもの持っているこの宝というものは、時にはそれらが奪い去られたり、あるいは燃え尽きたり、火で燃やされてなくなってしまったり、あるいは腐ったり喪失してしまったりする、変化してしまったりする。しかしこの信仰という恵みは、信仰という宝は変わることがない。その信仰を与えてくれるのがこの十字架の死の恵み、聖餐の恵みのうちにあるんだということであります。第一コリント十一章の23節にこういう言葉が記されております。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。この最初の文章の中でパウロはイエス・キリストが引き渡される十字架にのその始まりになる、その引き渡されていく、その夜弟子たちと地上で最後の食事をした、これが過ぎ越しの食事ということだったのでありますけれども、その出来事を自分は主から受けたとそう書いてますね。あなた方に伝えたことは私自身主から受けたものですと。パウロはあの最後の晩餐が行われたあの2階座敷というんでしょうか、あの2階の部屋にでイエス様は最後の食事をなさった、そのための部屋を、この過ぎ越しのための部屋を要するようにということを弟子たちに命じましたけど、しかしあの場面にパウロはいなかったですよね。しかしそれにもかかわらず自分は主から受けたと言っている。この主は、まあ、歴史上の主イエス・キリストではなくて、今も生きておられる復活の主、霊的な主、その主の御心から聖餐は出たものなんだ、主の御心から 主の御心に起源するもの、それがこの聖餐であり、まさにその意味では私たちもパウロと同じであります。聖餐を受けるということはイエス・キリストから受けるんだということであります。イエス・キリストから私たちはパンとブドウ酒を、これは私の体、これは私の血と言ってイエス・キリストから受ける、これが信仰ですね。この最後の食事は過ぎ越しの食事であった。イスラエルが過ぎ越しというのはご承知の通り、イスラエルがエジプトを脱出するときにイスラエルの民がした食事であります。それゆえにこれは神による救いを表したものであります。その中でもその食事のためにほふられた子羊の血を鴨居に塗っておく、そういうことが行われた。それによって神の裁きを免れていったと、信仰していったと、神の子羊であるイエス・キリストの十字架の血を思わせます。今度教会の修行会で、このサン・オブ・ゴッドというキリストの御子、息子というか、そういうタイトルの映画を、鑑賞することになってるんですけど、その吸い越しの場面も出てまい、ごめんなさい、最後の晩餐の場面も出てまいります。でその場面にですね、このを暗示するように子羊の首がですね、こう切られるという、そういう場面もこう出てくるんですよね。そのと子羊との関係がそこで暗示されているというふうに思われます。主はパンを取り、それを弟子たちの前で裂き、これはあなた方のための私の体であると言われた。でこれわざわざこの弟子たちの前でイエス様はそのパンを裂いたということですね。そういう行為をなさったというふうに書いてあります。イエス・キリストの体が引き裂かれるという、そういうことを意図している。また杯を取り上げて、これは私の血によって建てられる新しい契約の地であると言われた。この地の説明はの背景には、十戒の戒めを受けたあのモーセが神との契約をする際に地の半分を祭壇に振りかけ、残りの半分を民に注ぎかけたと、振りかけたと。そして神と民との契約の確かさをこのそこで表したということがあります。まさにそのようにしてここでも新しい契約の地であるとキリストは言われた。このようにキリストは過ぎ越しの祭り、またモーセのこのシナイの契約というものを背景にしながら、そこに新しい意味を、新しい意義を込められていった、込めた。それが24節と25節に繰り返されている言葉がありますね。私の記念としてこのように行いなさい。私の飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと、そういうふうに言っていることであります。つまりその単なる過去の出来事の繰り返しではなくて、この聖餐というのはイエス様のその最後の晩餐において示された聖餐というのは、全く新しい意義をそこに打ち立てようとしておられた。それを一言で言うならば、その要約した言葉というものがこの一番最後の言葉として26節の後半の一番最後のところですね。このパンを食べ、この杯を飲むごとに、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのであると。ここに主の死と書いてます。キリストの死を告げ知らせるのであると。 キリストの死、すなわちキリストの十字架の死の事実に預かり、そのキリストの再臨の時まで、世の終わりの時までこのことを告げ知らせよと弟子たちに命じられた。この最後の26節のところは、このだからという言葉が26節に訳されているんでありますけれども、このところはそのなぜならというふうに訳すことができると言われています。まあ、そういう言葉が使われています。聖餐に預かるというのは、主の死を告げ知らせる、まあ、福音を伝えていく、伝道することになるからであると。福音伝道の根拠、それは聖餐の事実なんだということであります。ですからここでは聖餐ということと、イエス様の死の事実ということと、それを伝えていくという、教会が伝えていくということとは、これは深く関係しているということであります。特に覚えてみたいのは、覚えたいのはですね、このイエス様が繰り返しこのことを、この再臨の時、私のが再臨する時まで、すなわち地上が終わる時までということですよね。世の終わりの時までこのことを、この繰り返し教会は守るようにと言われたということであります。なぜ繰り返しこれを守るようにと言われたんだろうか。それは私たちのこの地上での生活、この肉の生活、それは苦しみに満ちているということと関係があるのであります。キリストはこの地上にある人間の肉体と、肉体を持ってこの地上に来られました。そしてその苦しみを誰よりも徹底的に味わわれた方、それがイエス・キリストでありました。そして十字架の苦しみと十字架の死を死なれたお方、それがイエス・キリストであります。他の聖書のヘブライ人への手紙というところ2章にこういう言葉が出ております。ところでコラは人間たちを指すんですけど、人間というのは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられたのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。そう書いています。キリストは肉と血を持ってこの地上にお生まれになった。人間と同じ姿になってお生まれになった。それは人間のこの肉のぬくもりと同時に、その肉の持っている弱さ、特にその魂の傷の苦しみと痛みを知っていたので、苦しむ者のそばを通り過ごされずに、まさに十字架の死をもって、十字架の愛、永遠の愛を持って近づいてきて、傷を癒してくださる、あがなってくださる、まさにそういう方だったのだというのであります。なぜこの教会はこの聖餐を繰り返すようにと言われたか。まあ、最近読んだものにですね、まあ、この人我々がこの世で生活していくということは、いろいろな問題で苦しんでいくことなんだなと。人間はいろんな形でこの叫びを上げている。それは肉を持ってるからですよね。苦しい、死にたい、 何をする気にもならない。ある方はこう書いて、処方薬を飲んでいるがよくならない。こんな毎日で生きている意味がわからない。あるいは夫が過労で自ら命を絶った、それが受け入れられない。気がつかなかったのは私のせいだと、夫の親が狂乱状態で私を責め続け、とてもつらい。電話からですね、聞こえてくるうめき声のような声が聞こえる。やっとの思いで訴えているその人の消え入りそうな声を聞いてると、黙って聞いていると、しばらくして話し出す。実は私は親から愛されたことがない。姉と比べられて劣っていると言われ続けた。そういう声、あるいは夫は自分親の期待を一身に担って、自分の思いを言えず生き方も選べなかった。かわいそうな人なんです。人だったんです。そんな声。あるいは父親の不倫で母親が病み、自分がずっと母親を世話してきた。仕事も辞めて。なんでこんな親のせいで私が精神を病まねばいけないのでしょうか。そう言って親への非難が始まる。何十年経っても、子供を持つ親となった年齢にあっても、自分が愛されなかったという、そういう深い傷が魂の奥底にこう残っている。その心の痛みが癒されないとき、自分も傷つけ、自分をも傷つけ、自分自身を否定してしまうという、そういう方向に向かう危うさを持っている。そんなことがいろいろ書いてありました。幼児期の安定が大事ですよ。安全な世界観のそういう必要が語られている。確かにそういう面があるだろう。しかし今苦しんでいる人に対して、もう一度幼児期に戻って母親の愛情を十分にいただきなさい。そんなことを言っても何にもなりません。人間は何らかの意味でみんな歪みを持って生まれ、今生きている。養親を羨んでも恨んでも、時代を嘆いても、生きている限り私たちは何らかの傷を持っているものであろうと。問題は過去に戻ることではないと。それはできません。不可能であります。聖書の中に年を取ったあのニコデモがイエス様のところにやってきます。どのようにして生まれることができるでしょうか。もう一度母の体内に入って生まれることができるんでしょうか。イエス様はお答えになった。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国を見ることはできない。さらにキリストはそのニコデモに、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、御子を信じる者は裁かれないと言ったのです。これは言い換えれば、ニコデモよ、あなたがどんなに年を取っていても御子イエス・キリストによって誰でも滅びから救われ、癒され、新しく生まれることができるのだ、できると、そう言っているのであります。これは時間的に過去へ帰ることではなく、あなたの前にこれから新しく生まれる希望があるということをキリストは語っているのであります。誰でも何らかの心の傷、 最近はこれをトラウマというふうに言ってるようでありますが、実はこのトラウマという言葉は聖書の中にあるんですね。あの新約聖書のルカによる福音書の10章にある良きサマリア人の物語の中に出てまいります。旅の途上で強盗に襲われ傷を負わされたというこの言葉であります。傷を負わされ半殺しにされた旅人がこのそこを通りがかったサマリア人によってこの油とブドウ酒を注いで傷を癒されていく、そういう話をイエス様はなさった。この傷を負うという言葉がトラウマということであります。なぜサマリア人はこの傷ついた旅人を通り過ごさなかったのか、それは人間が受ける傷を、人間が受ける魂の傷、あるいは肉体の傷も含めてもいいかもしれない。人間は傷を受けていくんであります。生きているっていうことは傷を受けていることであります。このサマリア人は人間の受ける傷の苦しみを知っていた。この良きサマリア人というのはイエス・キリストでありますよ。イエス・キリストは人間の受ける肉体の苦しみ、魂の苦しみ、その傷を知っておられたということであります。教会はまさにパンとブドウ酒を地上が、この地上の世の終わりまでこれを受け続けるようにとキリストは言われた。なぜなら私たちはこの地上にあって生きている限り様々な傷を持って生きていくからであります。弱さを持っています。罪多きこの世では様々な誘惑があるからです。まだ神を知らない、誠の愛を知らない人間の世界、エゴイズムのぶつかり合いです。傷つけ合ってるんですよ。そういう世界ですよ、我々が生きている世界っていうのは。そういう中で、そういう中にあって生きているときに、誰でも傷つき、自分も傷つき、自分も相手を傷つけて、時には殴り合いになり、時には殺し合いになり、もう立ち上がれないような状況というものが至るところにある。そういう世界が我々の世界なんです。そういう世界にイエス・キリストが肉を持って来られたんだということです。そしてまさに肉と血を持ったまさにイエス・キリストはそういう方として、そしてまさに神はそのような人間の弱さを支えるために、そういう傷を癒すために、そういう罪をあがなうためにイエス・キリストを送った。ただ送っただけではない、このイエス・キリストを十字架につけてその傷を、イエス・キリストご自身が傷つけられたものとなっていった。これが主の死ですよね。まさに人間のトラウマをイエス様はもう最大限というか徹底的な仕方でこれを追っていかれたんだということであります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないでこの永遠の命、神の命を得て歩む道を備えるためだった。これが信仰だ。この信仰によって私たちは誰でも新しく生きることができるんだ。ですから我々はこの地上が終わりに至るまでイエス・キリストの十字架の死を必要とするのであります。このイエス・キリストの十字架の贖いによってその傷が癒されて、そして私たちに新しい命が注がれていくために 世の終わりまで我々は聖餐を守っていかなきゃならないんだ。毎週毎月ここで我々はですね、そのキリストの十字架の死をいただかなきゃならないんだということであります。イザヤ書53章に、彼は人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、肉体の病だけではない、精神の病、私たちが持っているさまざまな病をイエス様はその痛みを負われた、病を知り抜いておられた。彼が担ったのは私たちの病だ。肉体の病はもちろんのこと、魂の苦しみ、このトラウマ、それをキリストは担ってくださったんだ。彼が担ったのは私たちの痛みであった。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと書いてます。ここに変わることのない十字架の、彼の死によって示された神の愛がある。神とのキリストの血による契約が、神との契約が、このキリストの血によって新しい契約が、神と私たちの間の契約が新しくされていく。神は私たちを愛し、私たちはまた神を愛する、まさにその新しい契約が結ばれていくのがこのキリストの血なんだ。そうキリストは語ったのであります。私たちの教会も、私たち自身も御言葉とともにこの聖餐に預かり、生涯の終わりに至るまで、世の終わりに至るまで、この繰り返しこのキリストの主の死の告げ知らせ、その死の恵み、そこに込められている誠の命を受けていくものでありたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは人間を思いをはるかに超える恵みの御業をこの地上に行ってくださいました。まことにはそれは恵みにあふれる出来事であります。主よ、どうかこれを無にすることなく、私たちの人生の終わりに至るまでこの恵みを受け続けて、そして永遠の命のに満たされた生涯を歩み続けることができますように、神の国に向かっての私どもの旅路をどうかあなたが豊かな恵みと祝福を持って伴ってくださいますように。ただいまより主の聖餐の恵みを受けます。どうか一人一人信仰を持ってこの恵みに預かることができますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。